FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まあ、収録してますのがですね、はい、お盆の前というふうなことで、もうお盆に、まあ、入ってるといえば入ってるんですけど
ね。そうですね。
はい。太田さん、ちなみに、まあ、これ放送してるときはもう終わってますけども、はい、お盆休みっていうのは毎年あるんですか？
お盆休みはありますね。
ありますか？や
っぱ、私自身はこう、お休みが欲しいっていうタイプじゃないんですけども
。おっしゃってますけどもね。
そうですね。はい、ただ会社的にはですね、じゃあお盆休み俺いらないからよしみんなお盆も働くぞって言うとですね、多分やりです、もう刺されるぐらいの勢いでね、多分攻撃されると思うんで、総攻撃ですよ。もう
朝出勤したらやり持ってる
やつ、やり持ってもう戦闘態勢に入られますから、
まあ、ちゃんとお休みは、はい、まあまあね、やっぱりこうお墓参りとかね、
そうですね、
やっぱりご先祖様にね挨拶に行く時もありますし、うん、まあ太田さんももちろんそれは毎年されて、
そうですね。でも今年はですね、一応まあ出身が広島っていうことでね、はいはいはい、以前からお話しさせていただいてますけども、うん、広島にはまあ帰る予定を今のところはしてないので、
うんうん、
特に帰らないかなとは思ってますけども、
そうなんですね、うん、そういった時っていうのをどうされてるのか、まあでもお墓参りはやっぱり行かないとっていうところはあると思うんですけど、
そうですね、もうインターネットでジーンっていうのもあるんですね、今回ね、
いよいよね、実際ね、これあるらしいですよ ね、本当に、あれ、うん、時代も進歩したなと思いながら ね、でも進歩はしたものの、これでいいのかと思うようなところもありますよね。
気持ち的なものもあるでしょうから ね、
お掃除とかやっぱしないとっていうふうなこともありますしね。
お盆休み普通に多分普段できなかった作業的なことを多分してるんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですね、うん、まあジャングルも通常通りですね、はい、お盆休みというのは特になく、うん、はい、生放送もお送りされますので、はい、またねぜひともこれ聞いていただけたらと思いますけども、はい、まあでも本当に最近ではまあお盆休み、まあ僕は先週ちょっとお話ししたんですけども、兄弟が、
はい、
実家に帰ってきててというふうなところがありまして、うん、これ、まあ、太田さんにお話ししましたかね、僕は実は弟が働いてる会社に、
はい、
先日夏に、はい、まあ、というか7月なんですけども、はい、行ってきまして、
はい、
まあ、何のために行ったかと言いましたら、僕はその弟から、電話が1ヶ月ほど前ありまして、
はい、
で、食事会をすると。まあ、夏季食事会をその会社で集まって、うんうんうん、社員皆さんでやる食事会があるんですけども、それに来ないかって言われまして、
うん、
で、もう意味がわからないじゃないですか、
はい、
全くの会社でも関係ないやつが行くって、どういうことって聞いたら、その、なんか、ゲームコーナーみたいなものをすると。はい、で、そこで、こう、なんか、こう、ネタみたいなことも、ちょっとやって、会場を盛り上げてほしいという、依頼をいただきまして。
単純にお仕事チックな関係、しかも無料奉仕で来いみたいな。
まあまあまあまあ言えば、まあ僕としては本当に経験を積めるんで、うんうんうん、まあちょっと自分の今作ってるネタをやらせていただいてっていうふうなことがあったんですけども、その時にね、向こうの会社のスタッフさんといいますかね、はい、社員さんに言われたんですけども、はい、兄弟すごいそっくりですねっていうふうなこと言われたんですよ。
ほう。
で、まあまあ、あと兄弟すごいそっくりですねと、はい、すごい仲がいいですねっていうふうなこと言われたんですよね。うん、で、僕らの中で、もう今となっては別にいいんですけども、うん、一時期仲がいいっていうのが、なんかこう気持ち悪くないかなっていうふうに思ってます、ね。男兄弟なんですよ。
ね、
それでこう、まあ、今でも全然仲いいんですよ、うん。お互いに一緒に飲みに行ったりもしますし、うん、遊んだりもしますし、うん、なんですけども、そのあたりってね、太田さんはどうです？兄弟とかでいらっしゃいました？
妹がいるんですけどね。
あ、
まあ、男女なんであれなんですけど、皆さん何歳は離れてるんですか？
年子なんですよ。
あ、
だから1歳違いなんです。
なるほどね。
だから年が近いからこそ、
それもあるかもしれない、
ね。逆にね、当事者としてはなんかこう気持ち悪ないかなと思いながらも。
いやいや、全然ですね、例えば子供の頃はすごい喧嘩してとかっていうのは結構あるじゃないですか、はいはい、でも大きくなってこうやっぱり兄弟仲良くするっていうのはね、やっぱすごいいいことだと思いますけどね。
そうなんですよ、うん、そういうパターンだったらいいんですけども、うん、うちの場合はずっと仲いいんです。
それは危険ですねそれは危険だな。
大丈夫ですかね
大丈夫ですか。
で、最近、まあ、ちょっと前ですけども、オッサンズラブっていう、
はい、
ありましたね、ドラマがすごい話題になったじゃないですか、はいはい、大丈夫ですかね、これ本当に。
いやこれはですね、多分そういうものをうちにお互い。
ないですね。 言った自分が言うのはあるけど、ないですから。
ないですか。
まあ、最高の相方だと思ってますよ、
ね。まあ、二人でなんかしたらいいんじゃないですかね。
まあ、でもそういうのもちょっとありますからね。ね、
兄弟でね。
一番やっぱ分かってくれてるやつなんで、
ね。そうですね。
はい。
どっちがボケと、
もう漫才っていう流れは変わらないですかね。音玉巻いてるタイプじゃないんです
けど。なるほどね。
まあ、でもね、ほんとそんなことはちょっとありまして。妹さんとはどうなんですか？
別に、つかず離れず、まあ、距離が離れてますからね、兵庫と広島でっていう形でね。
はいはいはい、
だからもう、本当そんなに連絡取ることもないですけど、うんうん、まあ、年末年始にちょっと会うとか、はいはい、まあ、それぐらいな感じなんで、はいはい、まあ、多分、一般的じゃないかな。
な感じでしょうかね。
これ、まあ、男女で仲良しって、まあ、これ、もうすごいいいことだと思
いますよ。いや、いいことだと思いますよ。はいはいはい。
二人でこう、温泉に行くとかって、なんか。
まあまあ、それは、現地に行くと分かれますからね、
そうですね。うん、
まあ、なかなかね、この時期だからこそしかできないことではあるんで ね。まあ、普段はもちろんね、離れて、働いてますから、そんなもないですけども。うん、まあ、でも。
仲がいいに越したことはないですよね。
そうですかね。うん、いや、まあまあ、そういうふうなことで、はい、これからも良き関係を作っていこうかなと。まあ、仲のいい関係を ね、作っていこうかなと思いますけども。はい。さあ、そんなお話が今日始まりましたけどもね、今日もですね、リスナーさんから、お悩みをいただいておりますので、ちょっとご相談に。お答えいただきたいと思うんですが、こちら、ジャングルネーム、つゆだくのそうめんさんからいただきました。ま
あ、つゆだくのそうめん。
あ、ぶっかけるタイプですね。
あ、なるほど。ぶっかけそうめんってことですね。
そうですね。ぶっかけるタイプ。で、かけすぎたパターンですね、これはね。はい。はい、太田さん、こんにちは。
こんにちは。
そろそろマイホームが欲しいと考えているのですが、はい、私の旦那がすごく慎重なのですと。
うん、
お互いに家を建てるための貯金はしていますと、
はい、
最近ある程度貯まってきたので私はそろそろ動き出してもいいんじゃないかなと思って、旦那に言いましたら旦那は、まだ足りないんじゃないかなと思うと、先に進みませんと、さすがに貯金額は言えませんが、結構頑張っている方ですと、
うん、
目標があるとはいえ行動に移さない貯蓄は正直ちょっと大変です、
うん、
私は旦那にどう言ってあげればいいでしょうかと。
あ、なるほどですね。
いうね、本当にあの生活消費者みたいな感じの。
なるほどなるほど。
お悩みでございますけど、
これはですね、はい、まあ、いろんな伝え方っていうのがあると思うんですよ。
まあ実際ね、うん、もちろんお家を買うっていうのはもう太田さんもいつもお話しされてますけども、はい、膨大なやっぱお買い物ですから。
そうですね、
うん、
まずまた次ですね、回答でこう貯金額がいくらかっていうのを教えていただきたいですね。で、まあ、それはまあ冗談なんですけど、
それはまあまあまあ、
はい、ですね、まず、まあ、いろんなお話があるんですけど、まず1点目ですね。まあ今回、まあ先月なんですけども、はいはい、まあ日銀さんがね、新しく金融政策を出されたっていうことで、うんうんうん、まあ、都銀さん、大手のね、都銀さんとかが軒並みこう金利がちょっとずつ上げていってるっていう形になってます。んで、その中でまあ、やっぱりですね、やっぱり今低金利時代っていうふうに言われてますから、例えば今、そろそろ家考えるっていうんではなくて、まあもっとじゃあ先、まあ、期限を区切るっていうのも一つなんですよ。じゃあ、いつぐらいまで貯めるのか、うん、一体いくら貯めるのかっていうのを決めるのも一つなんですけども、うん、その貯めてる間に、例えば3年間をもう、あともう2年間、3年間貯めようと。で、2年間、3年間貯めて、その間に金利がですね、0.5% とか、1% が上がっちゃうと、逆に、その、自己資金はできてますよ。ただ、金利が上がると、支払う金額って増えてくるんですよ。
はあ、そうですよね。うん、はいはいはい。
うん、なので、そうなってくると、せっかく2年間3年間かけて貯めた自己資金っていうものが何のために貯めたのかってなりかねないんですね。
あ、そうですよね、うん、
なのでそういった金利上昇のリスクっていうのがまず1点ありますね、うんうんうん、でそれから先延ばししていくことで私がいつもその勉強会とかでお話しするんですけどもやっぱり理想っていうのは定年退職するであろう時の60歳もしくは65歳時に住宅ローンの残債をゼロにする要するに完済をするっていうのが一番ベストな住宅ローンの戦略の組み方であるというふうにお話をしてるんですけども、まあそれはなぜなのかっていうと、まあ男性でいきますと昭和36年4月2日以降にこう生まれになった方っていうのは、まあ基本的に60から65までこう年金がもらえないっていう年金の空白期がありますから、その時に、まだ住宅ローンが残ってると。じゃあ60でもし仮に退職されたとしたら、この5年間再就職につけてとかね、再雇用とかってできたらいいんですが、それがもしなかったら、預貯金を切り崩しながら住宅ローンの返済をしていかないといけないと。
うん、
うん。となってくると、やっぱりこう、将来設計にですね、やっぱりこう、不安が出てくると。なので、なるべく60もしくは65まで完済しようと思うと、まあ、今、質問さんが、何歳なのかっていうのはちょっとね、わからないですけども、
う
ん、
そうですね、はいはいはい。
うん。それが、伸びれば遅れれば遅れるほど60もしくは65歳以上の住宅ローンの残債っていうのは増えていきますから、うん、なので、将来不安を先送りしていると 逆に自分が自己資金になるべく貯めて、安心に家を建てようって思って判断をして動いてたとしても、もしかしたらそれが逆に将来不安を募っているような、ね、
うん、
形になりかねないっていうのも一点やっぱりありますよね。
そうなんですね、うん、まあ、やっぱりこう最初にも申し上げましたけども、やっぱり大きなお買い物ですから、
はい、
ね、お金がやっぱりこうしっかり貯めておくっていうのは大事ですけども、うん、そういうやっぱり金利の上昇などによって、はい、あの実際払う金がもっと増えたりっていうふうなことにもつながったり、はい、
そうですね、
そうしていくと本当に延々とね、やっぱりこう、はい、何でしょうか、どこまで貯めればいいのっていうふうなやっぱりことにもなりますよね。
そうですね、なのでそのようなシミュレーションっていうのも、うん、あのグローイングの方ではさせていただいてますし、
うん、
あのまあ、もう一点挙げるとしたらですね、やっぱ団体信用生命保険ですね、
はい、団体信用生命保険、
はい、はい、まあ今まあ時間的な関係もあるので、まあ詳しくはご説明できないんですけども、うん、まあ万が一、まあご主人さんが住宅ローン借りで万が一っていう時ね、例えば高度障害とかお亡くなりになったっていう時は、残された家族にはその住宅ローンの返済の割と家を残してあげるっていう、まあセーフティーネットみたいな、そんなまあ制度が団体信用生命保険っていうものがあるんですよ。
はい、
これがまあ健康じゃないと入れないんですね。
ほうほうほう。
例えば先延ばししていってる間に何か大きな病気を患う可能性もあるわけです。
まあありますね、はい、
うん、でそうなった時にこの団体信用生命保険に加盟できないという形になってくると、住宅ローンそのものを組むっていうことはちょっと難しくなるケースがやっぱりありますので、
はあ、
うん、よくあるのがこう社宅に住んでると、
うんうん、
まあ、月2万円だから居心地がいいよと、
うん、
で40後半50ぐらいまで社宅に住んで、まあ、そろそろ家建てようかって言った時に、例えばもう健康を害してたとしたら住宅ローンを組むのがちょっと難しくなったりっていうこともありますから、うんうん、まあそういったケースもあるので、やっぱり適正な時期っていうのはですね、自分たちだけでこう考えるんではなくて、まあ公務店さんだったりだとか、うん、まあ、例えばグローイング の家づくり勉強会とか、資金の FP の個別診断とかにもしてますので、そういうのを利用していただいて、それぞれオーナーさんによって適正な時期っていう、適切な時期っていうのはやっぱ変わってきますから、うんうんうん、それを明確にするっていうのが家づくりの第一歩だと思いますから、今すぐ建てるとか2年後建てるっていうのは関係なくですね、私たちの場合はどれが一番ベストな選択なんだろうかっていうのをですね、一回掴んでもらうっていうのをお勧めしますね。
そうですね、はい、はい、まあ、なかなかねこの辺のことはやっぱり専門家の方にやっぱ聞かないとわからないこともあると思いますから、はい、はい、ぜひともね、また、何かわからないことございましたら、直接またグローイングさんにちょっと言っていただいてもいいんじゃないかなと思います。
メールで問い合わせしていても結構だと思います。
はい。まあ確かにね、旦那さんの気持ちもわかりますけどもね、
そうですね。
やっぱり大きな買い物ですから、やっぱりいる、はい、まあ、どんな家を建てようかにもよりますけどもね、
うん、
うん、まあ、あるに越したことはないということはありますけども。
そうですよ。35年のローンがこう、ドーンと乗るわけですからね。
そうですよね。そう、重たい十字架ですよ、本当にこれは本当に。
そうですね。
まあでもね、でもやっぱりそれだけやっぱり責任がある行動、はい、を取っていらっしゃる中ですから、
ね、
しっかりとねまた相談していただいて、
はい、
はい、ご検討いただきたいと思います、はい、さあ、そんな中グローイングさんでございますけども、今週になりますかね、今週の土曜日日曜日に、
そうですね、
はい、
はい、8月25日26日この土日2日間にわたってですね、朝越三島町の方で、見学会のイベントを開催したいなというふうに思っております。で今回の特徴としましては、土地がですね、あの三角形の変形地、
うん、
その変形地を利用した、まあ、こういう空間ができるんだっていうようなね、建物をぜひ見ていただけたらなというふうに思います。まあ、家づくりすごく大変なことだとは思いますけども、まあ、土地の変形地であったとしても、まあ、諦めないとかね、うん、いろんな、あ、こういうふうなプランってできるんだっていうのをね、ぜひ、体験できるような、今回は面白い変形地に立った変形地を生かしたプランになってますので、ね、
はい、
お気軽にですね、お越しいただければなというふうに思います。
はい、わ、はい、かりました。こちらは前回のオーナー見学会というのがありましたけど、はい、あれは完全予約制でしたが、はい、今回はもう自由に
来て、今回はもう自由に、はい、来ていただいたらと思います
ので、わかりました。
詳しくはですね、ホームページの方をご覧いただけたらと思います。
はい、わ、はい、かりました。太田さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。